恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
創世記第33章1節から11節までです。お読みいたします。創世記第33章。ヤコブが目を上げてみると、見よ、エソーが400人のものを引き連れてやってきていた。ヤコブは子供たちをそれぞれレアとラケルと二人の女奴隷とに分け、女奴隷たちとその子供たちを先頭に、レアとその子供たちをその後に、ラケルとヨセフを最後に置いた。ヤコブ自身は彼らの先に立って進んだ。彼は兄に近づくまで7回も地に伏してお辞儀をした。エソーは彼を迎えに走ってきて、彼を抱き、首に抱きついて口づけし、二人は泣いた。エソーは目を上げ、女たちや子供たちを見て、この人たちはあなたの何なのかと尋ねた。ヤコブは、神があなたのしもべに恵んでくださった子供たちですと答えた。それから女奴隷とその子供たちは進み出てお辞儀をした。次に、レアもその子供たちと進み出てお辞儀をした。最後に、ヨセフとラケルが進み出て丁寧にお辞儀をした。それからエソーは、私が出会ったこの一団は皆、一体どういうものなのか、と尋ねた。するとヤコブは、あなたのご好意を得るためです、と答えた。エソーは、弟よ、私はたくさんに持っている。あなたのものはあなたのものにしておきなさい、と言った。ヤコブは答えた、いいえ、もしお気に召したら、どうか私の手から私の贈り物を受け取ってください。私はあなたの顔を、神の御顔を見るように見ています。あなたが私を心よく受け入れてくださいましたから。どうか私が持ってきたこの祝いの品を受け取ってください。神が私を恵んでくださったので、私はたくさん持っていますから。ヤコブがしきりに勧めたので、エソーは受け取った。今日はこのところから、和解に生きるという題でメッセージをさせていただきます。私たちの人生の大きな喜び、それは人との出会いの中にあります。新しい友人を得る。また以前からの友人との交わりを深める。それはとても嬉しいことですよね。私自身この春にも僕の新しい友を得たり、また古くからの友との交わりを深めることが許されて、本当に素晴らしい春を経験させていただいています。クリスチャンであるということの素晴らしさの一つは、この主にある兄弟姉妹との交わり、私たちにとってこの主にある兄弟姉妹の存在っていうのはかけがえのないものです。人生は出会いで決まると言われますけど、先ほど報告しましたように、今ちょうど小松中央教会で、礼拝の後半にあると思うんですけど、中村兄弟がどんな顔をして前に立ってるかなと思うとですね、こっちが緊張するような思いがするんですけども、本当に、牧田姉妹との、この婚約式、初婚のお二人なんですよね。先週の水曜日の祈祷会が終わった後で、中村兄弟がおっしゃいました。牧田姉妹も、私も、この結婚のために、ずっと一人で歩いてきたのです。とですね。本当にですね、60数年間、この結婚のために、独身を貫いてきたというですね、お二人。人生のですね、不思議を、本当に感じるのです。しかしながらですね、人生の彩りを良くし、喜びで満たすはずのこの人間関係が、逆に人生を灰色にし、冷え冷えとした厳しい痛みを与えることにもなりかねないということを私たちは知っています。人生は出会いで決まる。別の言い方をすれば、人生は出会いで壊れるなんてこともあるのです。特に身近な人間関係が歪んでしまうとき、 その痛みとか悲しみは何をもっても癒すことができないほど辛いものになります。夫婦関係が、親子関係が、兄弟姉妹の関係が、嫁姑との関係が、親戚関係が、職場の人間関係が、近所の人々との人間関係が、そして主にある兄弟姉妹との関係が、こじれてしまうとき、それは本当にですね、痛いものになります。そんな経験をするとき、しばし私たちは、ああ、早く天国に行きたいとですね、思わされるのですが、鉄は鉄によって尖れる。人はその友によって尖れるとですね、箴言の27の17にありますように、人は人によって尖れるんですね。そして、まだまだ研ぎ方、磨かれ方が少ないのでしょうか。いくつになっても様々な人間的な、そういうですね、摩擦を経験させられるのです。先生ある方と話してましたら、神様にはたくさんの種類のサンドペーパーがあるみたいですね。粗いサンドペーパーから、細かいですね、目の細かいサンドペーパーから、いろんなサンドペーパーが神様用意してあって、もうこれで終わりかなと思うと、またサンドペーパーがかけられる。本当にですね、仕上げのサンドペーパーはいつかけられるんでしょうか。しかし、修復が不可能だと思われる、そんな破れ傷つきもつれていた人間関係が再び修復され、温かい血の通うものになることができたら、これはまたなんとまた楽しい嬉しいことでしょうか。今日私たちは創世記33章からその美しい光景を見ることになります。20年前にヤコブはお父さんを騙し、兄エソーを騙して祝福を奪い取ってしまいました。名前通り押しのける者っていう名前のヤコブはまさに押しのけて祝福を取ったのです。そのために兄エソーは怒り、恨み、弟ヤコブを殺してやろうと狙うようになって、ヤコブは兄の手から逃れて20年を経過したのです。この20年間はヤコブにとって兄エソーの殺意、殺してやろうというその怒りを忘れることができない20年だったと思うのです。そして今、いよいよ、ふるさとに近づき、兄エソーとの再会を目の前にしています。その不安と恐れがピークに達したそのところで、32章、しばらく中が空きましたけれども、前回創世記の連続で学んだところですが、32章の野牧の私の場所での御使いとの踏み打ちレスリングの経験があるわけです。ヤコブはそこで桃のつがいが外されて、しかし御使いにしがみつきながら祝福を求め祝福を受けます。それ以降のヤコブはずっと足を引きずりながら、しかしその弱さ、足を引きずりながらやっと歩くというその弱さの中で、その弱さこそが神様の祝福を受ける秘訣であることを、ヤコブは体験して新しい人生に踏み込んでいくのです。33章1節。ヤコブが目を上げてみると、見よ、エソーが400人のものを引き連れてやってきていた。恐れているヤコブにはこの400人のエソーが引き連れている者たちっていうのは、エソーが復讐のために引き連れてきている武装した兵隊のように見えてしまうのです。そこでやっぱり以前のヤコブのずる賢さがここに登場します。女奴隷との間に生まれたヤコブの子供を一番先頭に、そして二番目に愛してもいないで結婚したレアとその子供たちを、そして一番後ろの安全なところに愛する妻ラケルとの間に生まれたヨセフをですね置いて、三つのグループに分けて、実はそれだけではなくして32章でお分かりのように、それ以前に三つのさらにですね、贈り物をするですね、家畜の大群が三つのグループに分かれて、すでにもう エソーのもとに使わされていたのです。以前のヤコブでしたら、ラケルとヨセフの一番最後の行進の、さらに最後から身を隠しながら行くはずでしたけれども、しかし、32章で神様に取り扱われているヤコブは、ここでは違います。先頭に立っていくのです。砕かれ切った姿を持って、子供たち、奥さんたちの前を歩いていきます。皆さん想像してみてください。ヤコブの姿、威風堂々と故郷に錦を飾る弟の姿ではありません。3節、ヤコブ自身は彼らの先に立って進んだ。彼は兄に近づくまで7回も地に伏してお辞儀をした。一人箸を引きずりながら、エソーに近づいていきます。そして地に伏してお辞儀をして、また歩き出し、また地に伏してお辞儀をし、また歩き出し。これをなんと7回も繰り返して、お兄さんに近づいていくのです。その姿は、心から、お兄さん悪かった。許してほしい。こんな私を許してほしい。という、和解を申し出る、そんな姿なのです。ところがです。案ずるより産むが易しと言いますけど、一方エソーはっていうと、とっくの昔に、ヤコブへの恨み、憎しみ、殺意は取り去られていました。神様がエソーにそのように備えたのだと思うのですが、今はただ懐かしい弟を歓迎し喜ぶしかないのです。4節。エソーは彼を迎えに走ってきて、彼を抱き、首に抱きついて口づけし、二人は泣いた。ああ、ほっとする場面です。なんと美しいですね。和解の姿でしょうか。私たちにも、このヤコブとエソーの関係のように、修復が不可能と思えるような人間関係、もつれた人間関係、そういったものがあり得るんですよね。いいえ、私はそんな人間関係、もつれた人間関係なんか一つもありませんと言える人は、本当に幸せなお方です。しかし、長く生きていますと、そういうですね、難しい人間関係を一つや二つ、二つや三つ、いや三つや四つ、持っているものです。それはあり得るのです。私たちがこうした、もつれてしまった、それを考えるだけで生傷が痛むような、そんな人間関係の痛み。それにどう対処すればいいのでしょうか。三つのポイントだけまとめてみましょう。第一番目に、そのような人間関係のもつれということは、あり得ぬことではなく、あり得ることであると知っているということです。クリスチャンだったら、そんなことはあるはずがない、あってはならないとか、教会の中にはそのようなもつれた人間関係なんかはある方がおかしいんであって、そんなことはない、いいえ、それはあり得るのだということをまず知っているべきです、だということです。もう10年以上前になるんですけど、お許しいただいて、アメリカの教会をずっと視察させていただいたとき、ある数千人のですね、教会員が集まる、礼拝に集まる大きな教会の牧師にインタビューした時のことを忘れることができません。その教会には牧師がですね、十数人いるんです。私はその牧師の一人に聞いたんですね。こんなにたくさん一つの教会で牧師が一緒に働いていて、お互いの間に妬みとか、誤解とか、心の行き違いとか、そういう人間関係のもつれは、ないんですかと聞きましたら、答えは簡単でした。ありますよ。そして私たちは、それがあるのが当たり前だと初めから割り切っています。そんなことがあってはならないじゃなくして、あるのが当たり前だと私たちは考えています。もし、あってはならないともし考えていたら、そういったことがあるたんびに大騒ぎになるでしょう。でも、あるのが当たり前。だから、 そのようなことが起こってきたときにどう対処するかを私たちはいつも考えています。ああ、大人だなと思いました。そしてその教会ではですね、1年に1回か2回、そのスタッフはみんなですね、家族ぐるみで肩書きを全部取り払って、どっかの別荘地かどっかに行ってですね、もうただ本当に友人として肩書き抜きで腹を割ってじっくりですね、語り合い、また食事をしたり、笑ったりですね、遊ぶっていうんです。そういった風にして、私たちは一緒に働いています。そうなんですよね。クリスチャンの人間関係の中に、もつれとか誤解とか行き違いがあってはならないじゃなくして、あるのが当たり前。なぜなら私たちは、完成された聖人ではなくして、許された罪人に過ぎない。私たちはみんなただ、許された罪人に過ぎないんですね。そうであるならば、私たちは、本当にですね、その罪人の性質を持ったまんま、また様々な感情、様々な個性を持ったまんまでいるわけですから、教会の中でまたクリスチャン同士の間で、そういったもつれが出てくるのは当たり前なんです。ある先生のおっしゃった言葉に私は本当に心をですね、打たれました。教会というところは、信頼関係で成り立つところではありません。と思いました。信頼関係で成り立つというのは、これは世の中のことです。教会は信頼関係なんか、初めからないのです。なぜなら聖書の中に、鼻から息の出入りする者に信頼するなとあるんだから、私たちは互いに信頼できない。お互いにそういうものです。教会というところは、信頼関係で成り立つんではなくして、許しの関係で成り立つ場所です。本当にそうですね。しかしは、この世のそのような標準を教会に持ち込んで、彼は信頼を裏切ったとか、私にの信頼をですね、本当に保護にしたとか、それは、この世の標準です。教会は、互いに許し合う世界なのわけです。コロサイ3章の13節の御言葉をそこに書き出しておきました。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。教会では、誰かが他の人に不満を抱くことがあってはいけませんではないのです。他の人に不満を抱くことがあっても、あるということを前提してるんです。互いに許し合いなさい。互いになんですね。しかし私たちは、この許しができない、許せない、忘れられない。いつまでも、誰かが私にしたそのことをですね、心のノートに記帳して、時とともに風化して、だんだん字が薄れると、もう一回ですね、新たに書き込んでですね、もう一度、過去のそのことを思い出しては、記憶を新たにして怒りを新たにする。しかし、私たちが死の間際までこの許せないという心を持ち続けていくっていうのは、何としても悲しい生き方です。第2番目のポイントは、もし私たちが許さないでいるとき、もし私たちがいつまでも誰かを許さないで心の中にそれを記録し続け、それを新たに思い続けているとすれば、それは相手を傷つけ、周りを暗くするだけではなくして、何よりも自分自身を傷つけてしまうのです。私たちの心が誰かに対して決して許さないという思いを持つとき、その思いを持ち続けるとき、実は私たちの心っていうのは病んでくるんです。二のところに書き出しました第一テモテ6章4節はまさにそのことを指摘します。第一テモテ6の4、その人は高慢になっており、何一つ悟らず、疑いをかけたり、言葉の争いをしたりする病気にかかっているのです。そこから妬み、争い、そしり、悪意の疑りが生じ。私たちが誰かのことをいつまでも根に思って許さないでいるとき、 私たちは病気にかかって悪意の疑りが生じる状態になってしまうっていうんです。悪意の疑り。私たちの心の中に誰かに対してこう悪意が癌のように住み着いてしまいますと、この悪意から全てが疑りになってしまうんです。見ること聞くこと全てが悪いものにしか見えなくなる、悪くしか解釈できなくなってしまう。最善に考えるべき時に最悪のものにそれを見てしまう。私たちが本当に主から許され清められねばならないのは、私たちのうちに作ってしまうこの悪意という思いです。しかし、第3番目のポイントです。私たちがクリスチャンとしてスタートするスタートっていうのは、一体何からだったでしょうか。私たちがクリスチャンになるということはどういうことかといえば、許されるということから始まるんですね。あなたがイエス・キリストを信じて救われてクリスチャンになったということは、別の言い方をすれば、許されたからクリスチャンになったのです。もう一度クリスチャンになるということの、その出来事を考えてみましょう。それは、神の前に、自分自身が、神と人と自分自身に向かって罪を犯し続けているものであることを知り、何よりも神様に対して私は何という大きな罪を犯し続けているものであるのか、神に背中を向け、神に唾を吐きかけながら、神を悲しませ、怒らせ、神を無視して歩いていた、それが私たちの生まれながらの姿です。罪人の頭とパウロは自分のことを言いますけど、まさに罪人の頭、それはあの人この人ではなくして私たち一人一人。聖書によれば私たちはみんな神様に対して払い切ることのできない借金を負っているようなものだっていうのです。ところがなんと、どうあがいても払い切ることができない借金を神に対して負っている私たち。神様はこんなあなたを私をなぜか愛してくださって、憐れんでくださって、神様の側で、私たちが払い切ることもできないその借金を、全部、神の一人子イエス・キリストに身代わりに背負わせて、身代わりにその借金の責めを負わせて、呪って捨てて罰して、このイエス・キリストの身代わりの十字架の死によって、私たちの一切の罪の責めを、もう追わない、問わないと言ってくださる。コロサイの2章14節の御言葉をそこに書き出しました。私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。皆さん、イエス・キリストの十字架を皆さんが見上げるとき、ぜひですね、あそこにぶら下げられているイエス・キリストの血まみれの姿、そこにあなたを責め立てている債務証書、神様に対して犯した一切の罪の負債が全部そこに一緒に釘付けにされて、もう無効です。このあなたへの債務証書は全部払い済みですから、もうこれはゴミです。もう保護になりました。イエス・キリストは私たちのために死んでくださったことによって、この死によって神はあなたの罪を雲のように書き消した、霞のように消した、拭い去ったとおっしゃるのです。神様はもうあなたの罪を思い出さない、海の深みに沈めた、その沈めたその部分についてはもう禁漁区、もう二度と、神が許したその罪をもう一回引っ張り出して、ああ私はこんなことをした、いいえ決してそれをしてはならない、東が西から遠いようにあなたの罪を遠ざけた。私は信仰を持ってから初めて、もうほんのしばらくしてその御言葉を教えられて、なるほどと思いました。東が西から遠いように、北から南が遠いようにではないのです。地球儀を考えてください。 北から南が遠い。確かに遠いですけど、北へ北へ行くと、とうとう北に到達するんです。そこを過ぎると今度はまた南へ南へ、北と南っていうのは限度があるんです。皆さんが東へ東へ行って、もう東っていうところに到達しますか？どこまで行っても東に到達しないでしょ？まだ先に東があるんでしょ？ここは東だと思ってもまだ先に東があるんです。東が西から遠いというのは永遠に東と西は交わらないのです。もう永遠に私はあなたの罪を遠ざけた。神はイエス・キリストの十字架の上に、こんな私たちの罪を一切許し拭い去ってくださった。皆さん今日読んでいただいた、このエソーがヤコブを迎えに行くこの姿を見て、あれ？どっかで見た光景だぞと思いません？4節。エソーは彼を迎えに走ってきて、彼を抱き、首に抱きついて口づけし、二人は泣いた。どっかで見たことのある光景ですね。どこですか？放蕩息子のお父さんの姿にそっくりです。放蕩息子、弟の方は、お父さんの財産を食いつぶし、遊び尽くして、全部スカンピンになってしまって、お父さんを悲しませ、痛め、もうお父さんの子供と呼ばれる資格がないと思いながらも、召使いの一人にして使ってもらおうとですね、小敷の姿になって、臭い臭いですね、1キロ四方まで匂いが漂うような、こんな、無様な姿で帰ってきたとき、なんとお父さんは、まだ遠く離れていたのに、息子だと認めて、走り出して、そして抱きしめて、そして、豚小屋で一緒に豚と生活してましたから赤が1センチぐらい溜まっているその汚い臭いほっぺに口づけをして、家に引き連れていく。本当にですね、ここで、お兄さんから抱きつかれているエソーの姿、お父さんから抱き寄せられている放蕩息子の姿、これはまさに私たちの姿です。私たちは許されたからこそクリスチャンに、許されたからこそ神の子供にされて、今やこのイエス・キリストの十字架によって神様との和解が成立したのです。神様と和解が成立したものはまた人との和解に生きるはずなのです。十字架はそれを本当によく表してますよね。十字架は縦軸と横軸と、本当にですね、縦は神様と私たちとの関係が十字架によって修復されるのです。それを土台として横の関係、他の人たちとの関係が成立するわけです。神に許されたものとして私たちも本当に許すこともできるものにされるはずなのです。先ほども皆さんと一緒に主の祈りをいたしました。皆さん私たちは主の祈りを日曜日たんびに捧げますけど、とんでもない祈りをしていることを皆さん気づいていらっしゃるでしょうか。その一節、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。これはひっくり返せば、神様、私はあの兄弟を許しません。私は許さないのです。ですからどうぞ、私の罪も許さないでください。そう祈っていることになるんですね。我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。本当に、私たちは実は祈りつつ、主の前に恐ろしい祈りをしていることになります。許さないなら、私たちは本当に主から許されているという喜びと平安を味わうことができない。一つの証をして締めくくりたいと思うのです。大阪で牧師をしていらっしゃる、また大学の先生をしていらっしゃる岩本先生という先生いらっしゃるんですけど、助成先生。その先生の書かれた文章を読ませていただきます。大阪でも空襲が激しくなってきた戦争末期のことです。今夜はおそらく無事では済むまいと、子供ながらに観念した大空襲の夜でした。私は母のそばで小刻みに震え、 ただひたすら神様、神様と繰り返すだけです。突然母がこう話しかけました。スケナリは今何を祈っているの？僕はどうか爆弾や焼夷弾が僕たちの上だけには落ちてこないように必死で祈っているんだ。じっと聞いていた母は静かに言いました。お母さんはね、上空を飛んでいるアメリカの兵隊さんのために祈っているんですよ。今、爆撃機にいる人たちはね、命令されて私たちを殺しに来ているかわいそうな人々ですよ。十字架の上でイエス様はどう祈られたのでしたか？お父様、彼らを許してください。何をしたらよいのか知らないでいるのです。でしたね。真っ暗な防空壕の中に、母の言葉を聞いた時のショックを忘れることができません。何せ大空襲の真中の最中のことです。誰が敵国であるアメリカの飛行士のために祈るものかと反発すると同時に、母のような祈りを祈るものになりたいとも願っていたのです。私たち神と和解させられたものとして、私たちもそんな祈りを祈るものにさせていただきたいものです。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。